11動物愛護週間9月20日火曜から26日月曜、動物は責任と愛情を持って修正飼育を。9月20日火曜から26日月曜は動物愛護週間です。この機会に身近にいる動物たちについて考えてみましょう。動物は正しく修正飼育。動物を飼育する場合は、その習性や生理をよく理解し、愛情を持って習性飼育する責任があります。犬を飼う場合は、必ず飼い犬の登録をし、健康管理に気を配りましょう。また、狂犬病の予防注射を年1回、4月から6月、必ず受けさせましょう。去勢、不妊手術、繁殖を望まない場合は施しましょう。去勢・不妊手術をするとおとなしくなり扱いやすくなるなどの利点があるほか、生殖器系の病気の予防にもなります。なお、区では飼い主のいない猫を対象に去勢・不妊手術費用の助成を行っています。猫の飼育は屋内で。都会で猫を飼う場合には、屋内で飼育することが望ましく、上下運動ができるよう家具の上などにも上がれる工夫をし、専用のトイレ、爪研ぎ等を用意することなどが屋内飼育を成功させるコツです。犬の散歩はルールを守って。散歩時はリードでつなぎましょう。トイレは散歩前に済ませ、もしおしっこをしたときはペットシーツで吸い取るなど匂いの残らないようにしましょう。糞をしたときは家へ持ち帰るのが飼い主の責任です。身元の表示。飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子になった動物の発見を容易にするためにも、犬には鑑札をつけ、猫やその他の動物には名札等をつけましょう。災害に備えて。災害が発生した場合、まずは人命第一です。家が壊れたりして避難することになったときは、事情の許す限り動物を同行してください。普段から人や他の動物を怖がらないなどのしつけをしておきましょう。動物のための防災用品、ケージやリード、3日分以上の食料と水なども用意しましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課、生活衛生係、電話3647-5844、ファックス3615-7171。動物愛護ふれあいフェスティバルを開催。東京都では環境省や動物愛護団体とともに動物愛護フェスティバルを行います。日時、1、9月17日土曜午前11時から午後4時。2、9月24日土曜午前11時から午後4時半。場所、1、上野恩賜公園内。2、東京国立博物館平成大講堂、台東区上野公園 13-9。 申し込み、1、当日直接会場へ。2、開催日前日までに電話で、公益社団法人日本動物福祉協会。問い合わせ先、1、東京都福祉保健局環境保健衛生課、電話 5320-4412。 2、公益社団法人日本動物福祉協会、電話 6455-7733。12、マザーズ再就職支援セミナー、子育てママの再就職準備講座。出産などを機に退職した方で、育児をしながら就労を希望する女性を対象としたセミナーです。日時、10月19日水曜、20日木曜、午後2時から4時、全2回。場所、総合区民センター。 大島 4-5-1 対象定員育児と仕事の両立を目指す方で両日とも参加できる方25人。申し込み順費用無料。内容子育てママの再就職準備講座、子育てしながら働きたいママを応援、就職活動の進め方と応募書類の作成方法。一時保育、2歳から就学前の幼児10人程度。申し込み順、無料。9月30日金曜までに要予約。定員になり次第終了。お子さんを連れての参加不可。定員を超えた場合は各自対応の上ご参加ください。申し込み、9月15日木曜から電話で、経済課雇用推進担当、電話 3647-8581、ファックス 3647-8442、問い合わせ先、ハローワーク木場マザーズコーナー、船堀ワークプラザ内、電話 5659-8612、ファックス 5659-8614。13、高齢者世帯への民間賃貸住宅斡旋。10月は窓口相談日を火曜木曜に増設。区では毎週火曜に住宅にお困りの高齢者世帯の方を対象に、不動産団体の会員、不動産屋さんが相談窓口で民間賃貸アパート等の空き室情報をご案内しています。国が定める住生活月間に合わせ、10月の毎週木曜にも相談窓口を開設します。この窓口では、建て替え等により転居を求められている方や、区外から江東区内に住む親族の近くに転居先を求める方などから、希望するお部屋の条件を聞き、希望に合う部屋があれば、空き室を見るなどして、条件が合えば契約していただきます。日時、毎週火曜及び10月の毎週木曜の午後1時から4時。予約制、随時受付中。場所、住宅課、区役所5階2番、窓口隣。対象、区内在住の65歳以上の一人暮らしで、自分で日常生活が可能な方、または65歳以上の方を含む60歳以上の自分で日常生活が可能な方で構成する世帯。相談員、江東区居住支援協議会員。申し込み、住宅課住宅指導係に電話または窓口で。電話3647-9473、ファックス3647-9268。14、高齢者安心情報キット配布中。緊急時に医療情報などを救急隊へ提供。高齢者安心情報キットは、医療情報などを専用の容器に入れ、冷蔵庫内に保管し、万一の緊急時に活用するものです。キットは申請により配布しています。申請の際には、緊急時の連絡先などがわかるものをお持ちください。ステッカーは、救急隊が発見しやすいように、玄関ドアの内側、冷蔵庫に貼ります。キット内の情報は随時更新しましょう。対象定員、区内在住で65歳以上の方。費用、無料。申し込み、各長寿サポートセンター、各長寿サポート、または長寿応援課、地域支え合い係、区役所3階8番、窓口で。電話 3647-9468、ファックス 3647-9247。15、男女共同参画推進センター、 シングルマザーのためのお仕事&マネープランガイド、10月14日金曜。シングルマザーのための働き方や再就職・転職を考える講座です。教育費を含めたマネープランやライフプランも学びます。日時、10月14日金曜午前10時から正午。場所、男女共同参画推進センター、扇橋 3-22-2。 対象定員、女性30人。申し込み順、費用無料、一時保育、幼児1歳6ヶ月から就学前10人程度無料、申し込み時要予約。1歳6ヶ月未満のお子さんは別室で一緒に受講か。申し込み、9月15日木曜午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で。電話、5683-0341、ファックス、5683-0340。16、敬老の日は区内銭湯へ。9月19日月曜祝日、高齢者子どもは入浴無料。9月19日月曜祝日は敬老の日です。この日、65歳以上の方と小学生以下の方は区内の銭湯を無料で利用できます。銭湯の良さを実感してみてください。対象の方は各浴場でその旨を告げてご利用ください。浴場名、所在地の順に読みます。第二泉湯、ボタン 2-4-6、 白山湯、枝川 1-6-15、 コンパル湯、東洋 1-6-9、 ニュー松の湯、東洋 3-12-11、 辰巳湯、三好 1-2-3、 時和湯、時和 2-3-8、 竹の湯、森下 4-9-18、 亀の湯、猿江 1-18-9、 日の出湯、住吉 2-5-14、 高野湯、亀戸 5-9-7、 富山湯、亀戸 6-49-14、 第二久野湯、大島 1-36-6、 羅漢湯、大島 2-37-7、 竹の湯、大島 7-7-3、 春の湯、大島 7-25-14、竹の湯、北砂 3-25-8、亀の湯、北砂 4-20-25、丸八湯、北砂 6-7-3、文化湯、北砂 6-14-8、久の湯、南砂 1-14-9、気楽湯、南砂 4-15-19、藤の湯、東砂 3-18-17、朝日湯、東砂 7-15-1、藤の湯、東砂 8-20-16。問い合わせ先、消費者センター、電話 5683-0321、ファクス 5683-0318。17、高等若者女性仕事センター。10月度セミナー、参加者募集。就職活動を進めるにあたり、知っておきたい基礎知識から、就職後も活かせるビジネスマナーや OA スキルアップまで、社会人としての基礎力を磨く講座を幅広く実施します。日時、内容、次の通り。対象、日程、定員、申し込み順、テーマの順に読みます。若者、39歳以下、性別不問。10月18日火曜、13時30分から15時30分、15人。どう読めば何が見える？求人票の見方講座。10月27日木曜、 13時から17時、15人。わかるけどできない悩みを解決。就活集中講座。女性。10月3日月曜、10時から12時、10人。求職者のための OA スキルアップ研修。ワード中級編。10月4日火曜、10時から12時、10人。求職者のための OA スキルアップ研修。Excel 中級編。10月13日木曜、10時から12時、15人。女性のための再就職準備講座。10月21日金曜、10時から12時、15人。基本からしっかり、履歴書、職務経歴書の書き方講座。10月26日水曜、10時から13時、15人。不安解消、ビジネスマナーの基礎講座。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。費用、無料。申し込み、9月15日木曜9時30分から電話で、高等若者女性仕事センター。電話、5836-5160。ファックス、3637-2351。ホームページ、http://koto-shigoto.jp/。18、熊本地震、被災者への義援金を受付中。区窓口での受付。地域振興課地域振興係。区役所本庁舎4階26番。および、区内各出張所、豊洲特別出張所窓口で、義援金を受け付けています。窓口で受付の場合は、領収書を発行します。郵便振替からの口座振込。次の口座で受け付けています。窓口での振込手数料は無料となりますが、ATM からの振込は有料です。口座番号 00130-4-26507-2。 口座名義日赤平成28年熊本地震災害義援金。なお、受領証を希望の方は、通信欄に受領証希望と記載してください。問い合わせ先、日本赤十字社東京都支部江東区地区、区役所地域振興課地域振興係内、電話3647-4962、ファックス3647-8441。頑張る県、熊本県。熊本地震からの復興にあたり、皆様から多大なるご支援をいただき、心からお礼申し上げます。復興に向けて動き出した熊本を、ぜひ来て、見て、食べて、応援してください。問い合わせ先、熊本県広報課、電話096-333-2027、ファックス096-386-2040。熊本県産品の購入はこちらから。くまモンのふるさとよかもんショップ。ホームページ。http://www.kumamon-yokamon.com。熊本県伝統工芸館ウェブショップ。ホームページ http://kougeitakumi.shop28.makeshop.jp/。 熊本の観光情報はこちらから。熊本県観光サイト、和み紀行。ホームページ、http://kumanago.jp/19。ネイチャーリーダー講座。身近な自然を守り、育て、伝えるノウハウを学ぼう。区内のビオトープを意味するポケットエコスペースの管理や生き物調査を体験し、自然を守っていくことの大切さを伝えることができる人材を育成する実践講座です。初めての方も楽しく参加できます。日時、内容、次の通り。10月13日、木曜、19時から21時、講義、開講式、江東区の緑、江東区を知ろう。10月20日、木曜、19時から21時、講義、保全生態学の基礎。10月22日、土曜、10時から16時、講義、実習、自然環境保全実習1、身近な自然の調べ方。10月30日、日曜、10時から16時、講義、実習、自然環境保全実習2、環境管理の実際。11月5日、土曜、10時から16時、講義、実習、自然の大切さの伝え方、1。11月6日、日曜、10時から16時、講義、実習、自然の大切さの伝え方、2。11月13日、日曜、10時から16時、講義、実習、自然の大切さの伝え方、3。11月19日、土曜、13時30分から16時30分、講義、並行式、私たちが自然に対してできること。場所、仙台堀川公園、ポケットエコスペース、東洋 6-6 千崎、江東区文化センター、東洋 4-11-3、ほか、近隣施設。ポケットエコスペースと施設間の移動は徒歩を予定。対象定員、区内在住または在勤で高校生以上30歳未満の方15人、30歳以上の方15人、申し込み順。費用、無料。交通費、昼食代は実費負担。申し込み、9月15日木曜から電話で、施設保全課、庶務係、区ホームページからも申し込みできます。電話、3642-5099、ファックス、3642-4748。20、教育センターで行う発達支援プログラム、発達に支援が必要なお子さんを持つ保護者の参加者募集、ペアレントトレーニング。日時、11月4日、18日、12月2日、16日、平成29年1月13日、27日、2月10日、24日、3月10日、金曜全9回、午前10時から11時半、対象定員、小学校3年生ぐらいまでのお子さんを持つ保護者8人、面接相談により決定。締め切り日、9月30日、金曜。保護者のための学習会。日時、平成29年1月14日土曜、午前10時から正午。対象定員、区内在住で、発達支援を必要とするお子さんの保護者40人、抽選。内容、発達障害のある子どもと家族への支援。締め切り日、12月27日火曜。 いずれも場所、教育センター、東洋 2-3-6、費用、無料、申し込み、9月20日火曜から電話で、教育センター教育相談室、午前9時から午後4時、電話3649-3835、ファクス5690-4049。21、秋から始まる新規講座、多彩な128講座、各文化センター等8館で受講生募集中。区内各文化センターと総合区民センターでは、秋から始まる講座の受講生を募集中です。詳細は新聞折り込み等でお届けしているカルチャーナビ高等9月号、9月10日発行でご案内しています。区内公共施設や駅でも入手できます。締め切り日、9月24日土曜必着。問い合わせ先、各文化センター等へ。江東区文化センター、東洋 4-11-3、電話3644-8111、ファクス3646-8369。森下文化センター、森下 3-12-17、電話5600-8666、ファクス5600-8677。古石場文化センター、古石場 2-13-2、電話5620-0224、ファクス5620-0258。豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、電話3536-5061、ファクス5560-0505。亀戸文化センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ5階、電話5626-2121、ファクス5626-2120。東大島文化センター、大島 8-33-9、電話3681-6331、ファクス3636-5825。砂町文化センター、北砂 5-1-7、電話3640-1751、ファクス5606-5930。総合区民センター、大島 4-5-1、電話3637-2261、ファクス3683-0507。22、転ばぬ先のトレーニング、受講生募集。転倒防止、寝たきりを予防。日時、内容、次の通り。場所、申し込み、問い合わせ先、日程、定員、受講料の順に読みます。東砂スポーツセンター、電話5606-3171、ファクス5606-3176、郵便番号136-0074、東砂 4-24-1、10月6日から12月15日の木曜、11月3日を除く全10回、9時30分から10時30分、若干名、5100円。深川北スポーツセンター、電話3820-8730、ファクス3820-8731、郵便番号135-0023、平野 3-2-20、10月5日から12月14日の水曜、11月23日を除く全10回、A、13時20分から14時50分、B、15時から16時30分、各33人、5100円。なお、 東砂スポーツセンターはキャンセルに応じて新規申し込みを受け付けます。対象定員、区内在住で60歳以上の方、抽選。締め切り日、9月20日火曜必着。申し込み、往復はがきに、1、教室名、2、住所、3、氏名、振り仮名、4、生年月日、年齢、性別、5、電話番号を記入し、希望するスポーツセンターへ郵送。なお、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。または窓口で。あがき持参。23、エコックル高等環境学習プログラム、10月。秋の自然を感じよう。工作に挑戦したり、自然観察会に参加したりして、楽しく秋を感じてみませんか？日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象の順に読みます。講座名、砂町運河の水質を調べてみよう。日程、10月1日土曜、13時30分から15時30分。内容、江東区を流れる川の水を、目や耳、鼻、手を使って水質実験をしてみましょう。水辺に住む生き物のお話もします。費用、無料。持ち物、飲み物、筆記用具、帽子、手拭きタオル、1枚。対象、幼児から小学生と保護者12人。申し込み順、小学2年生以下は保護者同伴、幼児同伴か。よく走るソーラーカー工作。10月1日土曜、13時30分から15時30分。球状太陽電池を使った、よく走り壊れにくいソーラーカーを組み立てて走らせてみましょう。1500円。持ち帰り用袋、19センチの工作物が入るもの。小学3年生以上、15人。申し込み順、保護者同伴か。佐々木博のワクワク生き物探検隊。単発参加。10月2日日曜、9時30分から12時。自然案内人と一緒に、親子で身近な自然を探検しながら自然観察をします。無料。飲み物、筆記用具、帽子、雨具、虫よけスプレー、虫刺され薬、長ズボンで参加。年長児から小学生と保護者15組、30人、申し込み順。近郊の里山を訪ねる。10月10日。月曜祝日、8時30分から16時。里山を訪ねて、人と自然とのより良い関係について考えましょう。場所、千葉印西の谷戸。集合、西船橋駅 JR 武蔵野線ホーム、10番線、南船橋側橋。無料、交通費は自己負担。お弁当、飲み物、筆記用具、帽子、雨具、長袖長ズボン、虫よけスプレー、しっかりした靴着用。小学生以上25人、申し込み順、小学生は保護者同伴。若洲公園ソーラークッキングと若洲風力発電施設見学会、10月10日、月曜祝日、9時から12時。若洲公園でクッキングのデモや風力発電設備のガイドを行います。集合、エコックル高等。解散、若洲公園。往路は借り上げバス。袋は現地解散。300円とバス代、大人200円。 子供100円。お弁当、飲み物、帽子、マグカップ。小学生20人。申し込み順。小学4年生以下は保護者同伴。幼児同伴、か。緑のカーテン終了後の土の管理と冬の野菜作り。10月22日土曜、13時30分から15時30分。来春のカーテンの準備をしましょう。無料。筆記用具。小学生以上20人。申し込み順。小学生は保護者同伴。ダンゴムシと友達になろう。10月29日土曜、10時から12時。ダンゴムシを観察したり、生態について学びましょう。低年齢児でも楽しく学習できます。無料。飲み物、帽子、雨具、手拭きタオル。年中から小学生15人。申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴、幼児同伴、か。なお、同伴保護者1人が引率できるお子さんの人数は、講座によって異なります。特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室、参加はできません。詳しくは、お問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。場所、エコックル高等、塩見 1-29-7、ほか。申し込み、9月15日木曜9時から、エコックル高等に電話または窓口で、電話3644-7130、ファックス3644-7135、ホームページ、http://www.ekokkuru-koto.jp/。
24、10歳からの子育て。思春期の入り口に立つ我が子。3、女の子と男の子。我が子は10歳の女の子。夏休み中に初潮を迎えた。親として心の準備は全くできていないが、小学校高学年から中学校にかけて、子供の身体面での発達は目立って著しい時期にあります。手足の短い子供体型が、男子は肩幅があるがっしりした体型へ、女子は丸みのあるふっくらした体型へと移行します。この時期、身体の変化は徐々に進みますが、第二次成長に伴う初潮や精通は、ある日突然に出現するため、子供たちのショックは相当なものです。1-2割の女子は早熟な傾向にある。現在、女子の初潮の平均年齢は12歳3、4ヶ月。男子の精通は中学1年で 60% が経験しています。しかし、これらの数値はあくまで目安であり、例えば 1-2割の女子は小学校3、4年生で初潮を迎えます。早熟な傾向にありますが、精通や初潮を迎えた子供が、その日を境に急に大人になるということはもちろんなく、子供の変化を私たち大人は丁寧に見守ることが必要です。なぜなら、子供たちは驚きや恥ずかしさを抱えながら、変化を受け入れていかなくてはならないからです。子供の第二次成長期に、親はどのように接するとよいのでしょうか。保健室の先生の協力や、本を活用するなどの方法も。精通や初潮に関しては、子供が安心できるように話をしてあげることが必要です。とはいえ、反抗期を迎えた子供と話すことが難しい保護者もいると思います。そのような時は、保健室の先生に助言を求めたり、子供に説明してもらえないか相談されると良いでしょう。また、最近では、子供向けの性教育本や漫画が出版されています。 読みやすい本を渡すのも良いでしょう。自分の身体の変化が他の友達のそれと比べ遅くはないか、異性にどう見られているのかなど、この時期の子供はとてもデリケートに自分のことを考えます。そういった心境にあるこの時期を温かく見守っていけるといいですね。問い合わせ先、庶務課社会教育担当、電話3647-9676、ファクス5690-6911。